現在の恋人で深い愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないということはよくない。自身の愛さえ深ければ、女のあやふやな心持ちも直してみせることができるはずだが、どうだろうかね。方法は他にありませんよ。長い心で見ていくだけですね。と、遠野中将は言った。自分の妹と源氏の仲はこれに当たっているはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わぬのを、うのたらずも口惜しくも思った。玉の神や女の雛定めの審判者であるというような得意な顔をしていた。中将は玉の神にもっと語らせたい心があって、しきりに相槌を打っているのであった。まあ、他のことにして考えてごらんなさい。指物師がいろいろな制作をしましても、一時的な飾り物で決まった形式を必要としないものは、洒落た形をこしらえたものなどにこれを面白いと思わせられて、いろいろなものが次から次へ新しいものがいいように思われますが、本当にそれがなければならない道具というようなものを上手にこしらえ上げるのは名人でなければできないことです。また絵どころに幾人も画家がいますが、席上の絵の描き手に選ばれて大勢出ますときは、どれが良いのか悪いのかちょっと分かりませんが、非写実的な蓬莱山とか荒海の太陽とか、殻にしかない恐ろしい獣の形とかを描く人は、勝手放題に誇張したもので人を驚かせて、それは実際に遠くてもそれで通ります。普通の山の姿とか水の流れとか、自分たちが日常を見ている美しい家や何かの図を写生的に面白く混ぜて描き、我々の近くにあるあまり高くない山を描き、木をたくさん描き、静寂な趣を出したり、あるいは人の住む屋敷の中を忠実に描くような時に、上手と下手の差がよくわかるものです。字でもそうです。深みがなくて、あちこちの線を長く引いたりするのに、技巧を用いたものはちょっと見が面白いようでも、それと比べて真面目に丁寧に書いた字で見栄えのせぬものも、二度目によく比べてみれば、技巧だけで書いた字よりもよく見えるものです。ちょっとしたことでもそうなんです。まして人間の問題ですから、技巧で面白く思わせるような人には、永遠の愛が持てないと私は決めています。好色がましい多情な男にお思いになるかもしれませんが、以前のことを少しお話しいたしましょう。と言って玉の神は膝をすすめた。源氏も目を覚まして聞いていた。中将は玉の神の見方を尊重するという風を見せて、頬杖をついて正面から相手を見ていた。坊様が過去未来の道理を説法する席のようで、おかしくないこともないのであるが、この機会に各自の恋の秘密を持ち出されることになった。ずっと前で、まだつまらぬ役をしていた時です。私に一人の愛人がございました。容貌などはとても悪い女でしたから、若い浮気な心にはこの人とだけで一生を暮らそうとは思わなかったのです。妻とは思っていましたが、物足りなくて外に情人を持っていました。それでとても嫉妬をするものですから、嫌でこんな風でなく穏やかに見ていてくれればよいのにと思いながらも、あまりにやかましく言われますと、自分のようなものをどうしてそんなにまで思うのだろうと哀れむような気になる時もあって、肥前身持ちが収まっていくようでした。この女というのは、自身にできぬものでもこの人のためにはと努力してかかるのです。 教養の足りなさも自身で努めて補って、恥のないようにと心がけるたちで、どんなにも行き届いた世話をしてくれまして、私の機嫌を損ねまいとする心から、勝ち気もあまり表面に出さなくなり、私だけには従順な女になって、醜い器量なんぞも私に嫌われまいとして化粧に骨を折りますし、この顔で他人に会っては夫の不名誉になると思っては遠慮して来客にも近づきませんし、とにかく謙遜にできていましたから、同棲しているうちに利口さに心が惹かれてもいきましたが、ただ一つの嫉妬癖、それだけは彼女自身すらどうすることもできない厄介なものでした。当時私はこう思ったのです。とにかく惨めなほど私に参っている女なんだから、凝らすような仕打ちに出て脅して、やきもち焼きを改造してやろう。もうその嫉妬ぶりに耐えられない。嫌でならないという態度に出たら、これほど自分を愛している女なら、うまく自分の計画は成功するだろうと、そんな気で、ある時にわざと冷酷に出まして、例の通り女が怒り出している時、こんな浅ましいことを言うあなたなら、どんな深い縁で結ばれた夫婦の中でも私は別れる決心をする。この関係を破壊してよいのなら、今のような邪推でも何でももっとするがいい。将来まで夫婦でありたいなら、少々つらいことはあっても忍んで、気にかけないようにして、そして嫉妬のない女になったら、私はまたどんなにあなたを愛するか知れない。人並みに出世して、人からの管理になる自分には、あなたが立派な私の政婦人であり得るわけだ、などとうまいものだと、自分で思いながら利己的な主張をしたものですね。女は少し笑って、あなたの貧弱な時代を我慢して、そのうち出世もできるだろうと待っていることは、それは待ち遠しいことであっても、私は苦痛とも思いません。あなたの多情さを辛抱して、良い夫になってくださるのを待つことは耐えられないことだと思いますから、そんなことをお言いになることになったのは、別れる時になったわけです。そう口惜しそうに言って、こちらを憤慨させるのです。女も自制のできない性質で、私の手を引き寄せて一本の指に噛みついてしまいました。私は痛い痛いと大層に言って、こんな傷までもつけられた私は社会へ出られない。あなたに侮辱された子役人は、そんなことではいよいよ人並みに上がっていくことはできない。私は坊主にでもなることにするだろう、などと脅して、じゃあこれがいよいよ別れだと言って指を痛そうに曲げてその家を出てきたのです。手を下りて愛みしことを数えればこれ一つやは君が浮き伏し、手を下りて愛みしことを数えればこれ一つやは君が浮き伏し、言い分はないでしょうと言うとさすがに泣き出して、浮き伏しを心一つに数えきて、子や君が手を分かるべきおり、浮き節を心一つに数えきて、子や君が手を分かるべきおり。反抗的に言ったりもしましたが、本心では我々の関係が解消されるものでないことをよく承知しながら、幾日も幾日も手紙一つやらずに私は、勝手な生活をしていたのです。鴨の臨時祭りの朝学が御所であって、更けてそれはみぞれが降る夜なのです。みんなが退散するときに自分の帰っていく家庭というものを考えると、その女のところよりないのです。御所の殿井室で寝るのも惨めだし、また恋を風流遊戯にしているつぼめの女房を訪ねていくことも寒いことだろうと思われるものですから、どう思っているのだろうと様子も身がてらに雪の中を、少し決まりが悪いのですが こんな場に行ってやる志で女の恨みは消えてしまうわけだと思って入っていくと、暗い火を壁の方に向けて据え、暖かそうな柔らかい綿のたくさん入った着物を大きな炙りかごにかけて、私が寝室へ入るときにあげる貴重の裂もあげて、こんな夜にはきっと来るだろうと待っていた風が見えます。そう思っていたのだと私は得意になりましたが、妻自身はいません。何人かの女房だけが留守をしていまして、父親の家へちょうどこの晩移っていったというのです。変な歌も読んでおかず、気の利いた言葉も残さずに、地味にすっと言ってしまったのですから、つまらない気がして、やかましく嫉妬をしたのも私に嫌わせるためだったのかもしれないなどと、むしゃくしゃするものですから、ありうべくもないことまで忖度しましたものです。しかし考えてみると、用意してあった着物なども平成以上によくできていますし、そういう点では実にありがたい親切には見えるのです。自分と別れた後のことまでも世話していったのですからね。彼女がどうして別れうるものかと私は邁進して、それから後の手紙で交渉を始めましたが、私へ帰る気がないでもないようだし、全く知れないところへ隠れてしまおうともしませんし、あくまで反抗的態度を取ろうともせず、前のような風では我慢ができない。すっかり生活の態度を変えて一歩一歩の道を取ろうとお言いになるのならと言っているのです。そんなことを言っても負けてくるだろうという自信を持って、しばらく凝らしてやる気で一歩主義になるとも言わず、話を長引かせていますうちに非常に精神的に苦しんで死んでしまいましたから。私は自分が責められてなりません。家の妻というものはあれほどのものでなければならないと今でもその女が思い出されます。風流ごとにも真面目な問題にも話し相手にすることができましたし、また家庭の仕事はどんなことにも通じとりました。染め物の龍田姫にもなれたし、七夕の織姫にもなれたわけです。と語った様の神は、いかにも亡き妻が恋しそうであった。事実上の織姫でなく、永久の夫婦の道を行っている七夕姫だったらよかったですね。龍田姫も我々には必要な神様だからね。男にまずい服装をさせておく細工はダメですよ。そんな人が早く死ぬんだから、いよいよ良妻は得難いということになる。中将は指を噛んだ女を褒めちぎった。